はい、ということでございましてですね、リトル・リチャードすごいね、このロックね、まさにロックでしたよね。だいたいあの頃の曲ってのはね、だいたいもう2、3分、まあ名曲って呼ばれるのはね、だいたいもう3分前後で終わっちゃうというふうなね、こと言われてるんですけどね、久しぶりにこのね、ロックというのをね、聞いたんですけど、その後まあ、R&B ね、リズム&ブルースなんかもね、歌われてましてですね、私のこうね、育った時代ってのはね、やっぱり R&B、が多かったかな。うん。R&B っていうかね、あのディスコミュージックあたりはね、すごくこうね、耳にしましたねっていうかね、やっぱり二十歳前後の時出かけちゃいましたよね。渋谷行ったりとかですね、新宿行ったりとか銀座行ったりとかね、リズムに合わせてですね、こうね、何人かでね、5人ないし10人ぐらいでね、こう一緒にこうステップ踏むなんてね、かっこよかったんだよねってかさ、もう知らないから行っちゃってもいいんだけどね。うん、まあ、そんな感じでね、本当に音楽をね愛してたわけでございますけどね、よくよくね、こう前にこういらっしゃるね、こういつも不定期にね、お越しいただく小野田さんなんかとですね、まあ天の声さんなんかとお話してますとですね、まあジェネレーションギャップがねひどいね、やっぱあるんだよ背景にね。うん、それぞれ人はそれぞれにこう音楽の背景を持つということでございましてですね、サイモン様で言うてもですね、ガーファンクルですね、サイモンとガーファンクルね、これで育ったりとかですね、もう小野田さんなんかもね、小野田さんといえばね、大体もうこうどうなの、フォークロックって読んでいいのかな、彼はいつもね、フォークロック、私の音楽はフォークロックなのかななんてね、まあジャンルをあえて分けるのであればフォークロックかな、もうあえて分けなかったらな小野田悟だぞなんてね、ことは言ったり言わなかったり言わなかったかな、まあそんな感じでございますけど、
実はあのフォークロックっていうのが、うん、こう、はい、バッと名前が出てきたのは、うん、サイモンとガーファンクルの時なんですね。
あ、びっくりした、小野田悟って言うんじゃなかったなるほど、
小野田さんは、うんうんうん、まあその頃っていうのは当然、うん、僕なんて小学生ですし、
はいはいはい、
小野田さんは、うん、もうこれよりももうちょっと小さかったんじゃないですかね。
なるほど、
だから
なるほど、
そうですね、うん、フォークロックっていう言葉が流行ったのは、うん、ちょうどあのバーズ、あのだからバーズっていうバンドがあるんですけれどもね、うんうんうん、あのそれがあの要するにそのの人、何でしょう、ボブ・デュランさんですね、
はいはい、
ボブ・デュランさんのバックをしたり、
はい、あ
のミスター・タンブリマンを歌って大ヒットしたりした、うんうん、あの頃それとか、まあ、サイモンとかファンクルが、うん、サウンド・オブ・サイレンスにあのエレキ、バンドのアレンジをつけて大ヒットしたとか、
うん、なるほど、じゃあさ、その頃ってのはさ、やっぱりもうロックが出るか出ないかぐらいの時、
フォークがすごく流行ってた時期があるんですね。
ああ、なるほどね。
ブラザーズ4とか、BPM とか、はいはいはい、あの頃本当にフォークソングだったんですね。その後、ほんで、ロックンロールが出てきますよね。はいはい、ビートルズとかね、うんうんで。フォークが出てきて、ロックが出てきて。ちょうどその間のフォークロックっていうのがちょうどもう出てきたと。
今日なんかさ、ちょっとフォークの音楽談義になりそうなちょっと気配がしてきたね。
これぐらいでネタ終わりのような気がしますけど。
ネタ終わりだな。なんだ、ま、もう少し引き出しあるような感じ。
仕込んでないですから。
仕込んでないです
から。
ってのはさ、やる民謡なんだよね。
もともと。フォークはどうなんでしょうね。
もともと民謡なんだって。
うん、なんで、トラッドって、っていう、うん、昔の音楽、伝統音楽は、うん、トラッドとも言いますし、カンタラフォークとも言いますし、
はいはいはい、
まあ、いろいろ言い方がありますよね。
そうですね。まあ、トラッド伝統的なっていうね、はい、トラディショナルな
んだけども。僕はトラッド好きなんですけれども、カ、うん、ンタラフォークっていうふうに、こう、ジャンルとして紹介されていたりすることもありますし。う
ん
う
ん、特にその、やる、まあ、民謡あたりから入って、まあ、結局いわゆる音源というか、例えばエレクティックサウンドを使わないような、ね、楽器、はいはい、例えばギターであったりとか、まあ、トランペットはないか、バイオリンであったりとか、まあ、そんな楽器が、まあ、アコースティックな音楽というのが、まあ、フォークの一番の源流であると。
BPM とかブラザーズ4というのは本当にそういう感じですよね。
そうですね、
民謡というか、はいはいはい、トラッド的な、
そうですね、
音楽ですよね。花はどこ行ったとかね、あんなんなんて本当になんかもう昔ね、歩きながら歌ってはったよっていうような感じの曲ですし、
あ、そうそうそうそう、もともとだからさ、それになんとなくこう社会的な風刺が出てきたりとかね、はい、まあ、例えば悲惨な戦争であったりとか、ね、いわゆる反戦歌が出てきたりであったりとかね、
それなんかちょっと日本で流行ったフォークっぽいですね。
ああ、そうですね。
70年代にね。
はいはいはい。
僕はもうまだそんな物心ついてますけども。まあまあ。
ついてるでしょ今日はギャップ言うたらいかんよ。まあでもさ、日本でのやっぱりフォークってのはさ、うん、四畳半フォークって呼ばれたりだとか、はいはい、割とこう、なんていうの、まあ男性でありながら女性思いやる優しさであったりとか、はいはい、うん、だから少しその、うん、ナイーブな、男性の心当たりを歌ったりとかね、なんかそんなまあユニセックスみたいな感覚の歌が流行ってこうね、誰かさんが誰かさんを比喩したりだとかいうのがねちょっと話題になったりとかしたわけですけどね、
僕の中でやっぱりそういうのがフォークソングっていうジャンルの位置づけになってますね。
ああ、なるほど。
で、まあ、で、まあ、ブラーズ4とか、うん、あの辺もフォークなんですけれども、はいはいはい、どっちかって僕としてはトラッドっていうような感じの、うん、
あ、トラッド系のは好きですね。
僕はトラッド大好きですね。
なるほどね。うん。はい、うん、確かにね、その、日本でね、こう、流行ったフォークソングをね、まあ、いい歌ね、70年代って本当に名曲の宝庫ですからね。はい、うん。だから、まあ、非常にいい歌をたくさん作られてるわけですけども、どうなんだろう。まあ、少し世代、僕の場合世代が少し違うのか知れないけど、こう、好んで、カバー、したりとかは意外と少なかった。
うん。
うん。だからこの間さ、サイモンさんが、ロッキーさんにね、
はい、
ライブに来られて、僕一曲目に歌った歌。
あれカバーだと思ってました。
ねえ、カバーだと。
なんかいかにも昔流行ったそうな曲だったので。
そう、いかにも昔流行ったそうな歌い方なんですよ。
いや、歌い方っていうか、そういう歌でしたですね。
そうですね。だからメロディーラインがね、意外とそんな感じしたのかななんてね、まあね、ラジオのね、向こうのあなたはね、ちょっとお分かりじゃないかもしれないけども。
またいずれかける機会もあると思いますんで。
うん、その音源なんて、
その音源はまあまあよろしかったら今度かけますけれども。
ええ、撮っちゃった。
まあ、まあ、撮ってありますよ。
あら。もう、サイモンさんのいるところにね、音源のね、もう、ピックアップいうのはね、
はい。
早い。
皆さんにお渡ししたら僕の手元には残らないんですけれども、
ね、あ、意外とね、本当あれはだってさ、あの曲だって僕23歳の時に、
ね、見てみたいですね、23歳。今度写真持ってきてください。
いやー、見せるな写真ないんだよね。
若い頃の音源は残ってないみたいなんで。
多分その頃ってのはね、今冬枯れみたいなね、感覚のこうね、ヘアなんだけど。あの頃は結構ね、好んでね、こう、パンチっての。
はいはい、
そんな感じしてますよね。
そんな見せられないかもしれない。
うん。ですね。本当にね。まあそんな感じですけどね。今はね、本当にまあまあ、うん、カツラもあるしね。残っちゃう。まあそんなことでですね。まあ、23歳の頃にですね、結構こう、うん、いいね、お店の、はい、方とこう、お知り合いになってですね、そこで、よくこう、歌ってたりとかね。
はい、
うん、まあ遊ばせてもらったりだとか、お客さんと一緒に遊んだりだとかね、いう時代があって、はい、まあその頃に意外とだからフォークソングっていうのはそうは歌ってなかったな。
はいはい、まあ、あの時代はね、徳さん、カンツォーネでしたですからね。
まあカンツォーネもありのね、まあまあだからその辺でこう割とちょっといいかなと思うとね、結構カバーしちゃったりとか。
うん、僕23歳の頃っていうとね、うん、やっぱトラッドとか聞いてた頃ですね。
あ、
20代前半の頃にクラシック音楽とかトラッドとか、
うんうんうん、
その辺を聞いてもね、トラッドっていうのはやっぱりね、うん、例えばロンドンデリーの歌なんていうのはあれは典型的なトラッドなんですけれどもね、ダニーボーイという歌詞がついて、はいはい、アメリカで大ヒットしたんですけれども、うんうん、あ、で、そして今なんて曲でしたっけ、それをアレンジした形の曲がまた世界的に売れてますよね。うん、
やっぱりね、基本があんだよね。
昔の曲はメロディーが綺麗なんです。
綺麗ですね。
はい、
今だってメロディー分かんないもあるしね、分かんないもあるし、ね、メロディーっていうかね、メロディーっていうかね、パロディーっていう曲もありますからね。
こちらまで来ましたか？
ねえ。いやいやいや、パロディーってのは面白いよね、これもね。
面白いですね。
だから、やっぱり源流、本流があって、相反するものがね、こう出てくると、はい、やっぱりそれなりにこう引き立て合いとかね。
はい、
うん、だから綺麗なのを見るとね、やっぱりぶっ壊したくなったりとかね、ぶっ壊しちゃいけねえぞということですけどね。まあ、まあそんなね、私の大好きなね、小野田悟さんが今日はお休みということですけどね、まあ彼のね、話をね、もうあることないことを今日全部喋っちゃうかなと思ってるんですけども、聞いてるかいということですけどね、まあ彼のね、本当に、こう、大好きなね、はい、仲間である。
はい。
うん。今日はこんな方がですね、さっきのね、パロディっていう、パロディなのかな、この歌は。
これは、どうなんでしょうね。
うん。
すごく楽しい歌
です。楽しい歌ですね、はい。うん。だから、方の性格がやっぱり楽しい方ですしね、物静かな方のように見えて、
ね、ユーモアのある方です、
ね。うん。実はもう、ものすごいユーモアってね、楽しい方なんですよ。じゃあ、そんな方のですね、は、小栗和彦さんですね。こんな曲を聴いていただきましょう。はい、ん？ドドスコサンダー V。
ペツヤが飲むって噂。はい。ドドスコスコスコ、ドドスコスコスコ、ドドスコスコスコ、ドスコイ。ドドスコスコスコ、ドドスコスコスコ、ドドスコスコスコ、ドスコイ。ドドスコスコスコ、ドドスコスコスコ、ドドスコスコスコ。ドスコイ、
イエーイ、季節飲み会、今日も飲みたい、今宵もみんなでぶっ飛びまくろう、完全無欠のメンバーだ、何はなくともとりあえずビール、ビールと枝豆持ってこい、シャーってやってみようか、バカ飲み早飲み一気飲み、そろそろ出番鍋豚用意、小さなポップでアッチューな、真面目な顔じゃ始まらないぜ、やってみようかサンダー V、 ドバスコバスコイ、どんどん来い来い、ビールごときじゃ飲まれない、いつものリズムといつもの手拍子、お前がやらなきゃ俺がやる、
ドドスコスコスコ、ドドスコスコスコ、ドドスコスコスコ、ドスコイ、ドドスコスコスコ、ドドスコスコスコ、ドドスコスコスコ、ドスコイ、
やっと飲み干し、ほっとひと息、このまま終われば超ラッキー、ところがこれでは終わらない、悪魔の手拍子もう一回、弾けすぎてもノープロブラム、ここにイディアと同レベル、同じ穴のムジナです、ところでムジナは何だろう、焼酎日本酒始まれば、そろそろエンジン全開、もう麦でも芋でも米でも何でも、最終的にはアルコール、最近マイブーム芋焼酎、やっぱり今日もロックでしょ、明日のことは考えられない、今日のこの場を突っ走れ、
ドドスコスコスコ、ドドスコスコスコ、ドドスコスコスコ、ドスコイ、ドドスコスコスコ、ドドスコスコスコ、ドドスコスコスコ、ドスコイ、ドドスコスコスコ、ドドスコスコスコ、ドドスコスコスコ、ドスコイ、ドドスコスコスコ、ドドスコスコスコ、ドドスコスコスコ、
パリラパリラパリラ、はいはい、パリラパリラパリラ、はいはい、パリラパリラパリラ、はいはい、パリラパリラパリラ、はいはい、一二三四、二二三四、カツラ三四、いらっしゃい、一二三四、二二三四、カツラ三四、いらっしゃい、一二三四、二二三四、カツラ三四、いらっしゃい、一二三四、二二三四、カツラ三四、いらっしゃい、一二三四、二二三四、カツラ三四、いらっしゃい、一二三四、二二三四、カツラ三四、いらっしゃい、一二三四、二二三四、カツラ三四、いらっしゃい、一二三四、二二三四、カツラ三四、来た
We'll be right back.
口から飛び出し死に滅裂生発生やりますぜ。おいおい誰か寝ているやつは横になるのはタブーだぜ。欲はなくとも心は錦、名前で飲む時は錦でしょう。やっぱり締めは一本締めなんで、すっきりさっぱり締めましょう。ここを締めたら次のお店だぜ。まだまだ今は弱いの口。
いやいやいや、小栗先生のですね、本当にあの頃のね、映像がね、目に浮かんできたんですが、まああの頃といえばですね、もう、結構そのね、あの、セサミ3っていうね、小野田さんのね、バンドでベースマンを務められてですね、まあ、小野田さんの音源の、まあ、いわゆる CD のですね、本当にもう制作、総担当者ということでですね、まあ、いろんなね、パソコン業務だとかいろんなことをね、手がけてですね、小野田さんもすごい、こうね、いい相棒を持ったなということですけどね、これは何な、2005年、おー、随分前だね、これね、7年前の9月3日にですね、救急ライブ院生特一っていうのが、こう、
小特一ですね。
小特一ですか。はい、こちらの方がですね、大正ホールの前でね、行われたんですけど、その頃のこの、うん、あの写真がですね、手元にあるんですけども、
その時にこの曲を、ね、初披露していただいて、しかも振りもあるという、衣装もあるという、
小栗さんがこれ持ってるのはこれエレキギターだもんね。
ああ、そうなんですよね、うん、もう
しかもこの髪の毛がアフロヘアと、
はい、衣装でね、
本当、いや、なかなかね、まあまあ、今の歌もですね、今こう歌われてても全然おかしくないようなね、そんなノリの ね、うん、非常に
イベントにぴったりって感じですね。
ねえ、はい、まあそんなことでですね、ちょっと、小栗和彦さんをね、紹介して見ちゃったりして、と言ってるうちにですね、実はメールがね、入りました。なんたってメールアドレスも言う前にメールが入りました。最近アドレス言ってないね、俺ね。
本当だ。
ねえ。
ほったからしにしている僕
も。もうちょっとね、いやいや、ほんとチェックが入んないね。チームも入んないしね。言っとこうかな、来週のために。何それ、そうですね、来週のためにでなんか意味あるね。
なるほど。
なるほど。
何なんでしょうね。
来週ね、できたらね、メールくださいよ。そこのあなた。そこのあなたって誰に言ってんのということですけどね。ミュージックボックスのね、メールアドレスをね、改めて申し上げておきましょう。99@siga.tv。数字の99@shiga.tv ですね。はい。いや、今日も待ってますよ、メールをね。特に来週ね。今日待ってますけど、特に来週待ってますよってね、言ってましたらですね、実はね、相方、小野田悟さんからメールが届きました。どこにいるんだろうな。多分、新幹線なのか、電車の中なのかね。うん。割とこう、メールがね、通じるのはね、電車の中多いですね。はい。小野田です。ということですね。小野田さんからメールが来たね。背景、小野田悟です。ということでございます。はいはい。はい、そうですよ。はい、テレビで歌番組が増えているのを見て、年末に近づいているのを若干感じる今日この頃。感じてんだな。いかがお過ごしでしょうか。元気だ V。はい、元気だ V ってなんだよね。元気になったよ、大丈夫だよ。はい、私全く曲を生むことなく1年を過ごして、参りましたが、ここに来てついに新曲1曲を先日のリーチアウト救急ライブで披露させていただきましたんだって。
イエイ、
すごいね。
すごいですね。
やるもんだね、
はい、
うん、1年1曲、2年で2曲。3年経ったら元通りでね。はい。まずはこれを育てながら来年につなげていこうと思います。 いいよ、彼はね、本当にね、もう本当に発表するまでにかなり歌い込んでるんだけども、発表してからまたまたこれね、うん、あの映像を見ながらですね、育てていこうということですね。やはり、新曲ですね、徳さん。その通り。サイモンさんも笑ってる場合じゃないですよって。
いやいや、笑ってます。
笑ってますよ、ね。
私10年に1曲ですから。
10年に1曲。頼むよ。俺が現役にいる時に2、3曲は作ってよ。ね、まあそんなことで、小野田さんから今ね、メールいただきましたね。小野田さんも笑ってる場合じゃないよ。今日、小野田さんの曲をね、2曲もかけちゃおうと思ってんだからね。
はい。
うん。まあそんなことでですね、
今日その ね、出来上がった方法。ほやほやのね、
ほやほやの
音源を届けていただいたんです。
うん。先日のね、リーチアウトで発表したのが音源になったわけだ。
はい、その音源じゃないですよ。
あ、違うんだ。
もう、バンド演奏、フルバージョン、うん、フルバンド付きですよ。
あらららら。ってことは、あの、自宅スタジオで歌とギターだけこう撮って、ね、また例によって、あの、小栗さん頼むよっていう形で出来上がっちゃった。
なんですかね。ちょっとこれはそこまではわかんないですけれども、まあ、ね、もうアレンジされて、ドラムも入ってと。
おー、その音源が届いたと。
そうなんです。まあ、届いた人もメールですけどね。
うん、うん、うん。なるほど。
言うそうじゃないですけど。
なんかその辺さ、できたら郵送してほしいね。我物注意かなんかでね。本当に。まあまあ、じゃあ聞かせてもらいましょうか。
はい。ね。
小野田悟で、同じ空を見上げよう。
君が走り出した背中を押して、言葉にならない思いを届け、一度の失敗は次に返せばいい、くじけることなければいい時もあるさ、みんなが笑ってる、そうさ僕も笑ってる、勝っても負けても同じ空を見上げてる、ここがスタートライン、君の生きる中 今度涙を流したら必ず明日はやってくるから、さあまた走り出そう、そうさみんなで同じ空を見上げよう、そうさみんなで同じ空を見上げよう、そうさみんなで同じ空を見上げよう。
はい、スポンサーからのお知らせです。小林事務機株式会社、大正13年に小林紙店として創業、戦後事務用品等の販売を経てオフィス印刷機リソグラフをはじめ、リコピーから事務機器、パソコンなど応援機器に至るまで情報伝達を使命とする総合事務機会社に成長。現在は理想カラープリンターオルフィスの滋賀県代理店となる、いち早く環境対応商品を取り揃えるなど環境活動を経て ISO14001 認証を取得、合わせてありがとうと三方よし経営を実践。昨年度は滋賀 CSR 経営大賞奨励賞を受賞。お客様のお困りごと解決に取り組むソリューション提案を重視した営業活動を展開。東近江を本社とし、草津営業所、彦根営業所を開設、滋賀県全域に販売網を広げています。本社は東近江市幸町2番28号、こちらは八日市南高校の前となっております。電話番号は 0748-23-2233 です。電話番号 0748-23-2233 です。以上、スポンサーからのお知らせでした。はい、続きまして滋賀のライブ情報のコーナーでございます。こちらの方はですね、救急ライブのホームページのですね、滋賀のミュージシャンのライブスケジュールというね、コーナーがあるんですけど、そちらに書き込みいただいたのはね、すべてこう読ませてもらってるわけでございますが、15日ですね、今度はね、12月15日の土曜日、こちらの方はですね、旧水口図書館のコンサートがございます。まあ、図書館のコンサートの前にもですね、いろんなこうあれが、紙芝居があったりですね、いろんなこうね、講座なのかな、これもありますね。朝の10時からは、ワイヤーでキャンドルスタンド作りね、なんか楽しそうやね。まあ、参加費がこの、まあ、道具代なのかな、300円がいって、予約がいるということですね。はい、そして11時30分から岡村先生の紙芝居、最近このね、本当にこうアナログな紙芝居なんかも面白いですよね。
いいですね。
はい、12時30分から14時がコンサートがございます。こちらの方ね、出演者はですね、うさみみスタウト、ホットライン、こちら無料ですね。コーヒーがサービスとなってますね。いいですね。はい、そしてですね、ね、冒頭にね、申し上げました23日の日曜日でございますが、救急インスタライブだ10回ね、はい、早いもんだ。アクア21ありますね。第10回救急インスタライブアットアクア21、12月の23日の日曜日午後1時がスタート、終了は約5時ぐらいになるんじゃないかなという ふうに思いますね。ぜひですね、この23日ね、イブイブでございますけどね、うん、まあ、朝こうゆっくり出られてね、お昼なんかね、お近くでこ取られたりとかですね、アクア21のね、センターコートのね、周りにもね、食事とこもございますしね、恋人同士、友達同士でね、お越しいただいてですね、うん、いや、お腹もね、いっぱいになってね、あ、美味しかったわ、とかね、ついでにケーキも食べちゃうか、とか言いながらですね、31のアイスクリームを食べちゃおうかな、と言いながらですね、まあ、それはですね、持ちながら、実はこのセンターコートに集まっていただいてですね、1時スタートでございますよ。はい、お、出演者がだいぶ決まりましたね。
もう決まりましたですね。
ね、出演者をですね、申し上げておきましょう。ルイさん、サーチさん、谷村充さん、リュウジさん、すだちさん、青木とさん、サイモンさん、ミュージー徳さん。自分にもさんつけちゃったぞ。この中で、誰がサンタになるんでしょうということですが、ね。
それは自分でさんつけたからサンタでしょうね。
ですかしらね。まあ、いうことでございましてですね、多分ね、さっきもね、こう音楽が流れてる時にね、サムさんとこう話してたんですけどね、奥さんのあの曲、カバーかなと思ってましたとかね、いう曲ね、よし、もうオリジナルだぞ、なんてね、絶対この時も歌っちゃうかな。
あ、いいですね。
あ、いいですか、はい。はい、ということでね、推薦いただきましてですね、ぜひですね、12月の23日、イブイブ日曜日ですね、おみ八番、4枚から1回、アクア21センターコート、うん、午後1時スタートね、救急ライブお待ちしております。はい、以上、ね、ライブスケジュールよりライブ情報でございました。はい、今日はね、はい、本当に、ね、小野田さんの話も C の、ね、はい、小野田さんの相方の小栗さんの話も C の。
また小野田さんの話も C のと。
ね、また C のと、はい、ね、してる割にね、小野田さんからメールが届かないいうことは絶対車の中でないんだね。新幹線ラジオないもんね。
そうですね。
ね、ちょっと聞けないね。うん、まあまあ、いいでしょう。うん。まあそんなね、小野田さんもね、1年に1曲、本当、そういうわけでもない。作るときは結構ね、またできたよ、またできたよなんてね。
今年はちょっとね、うん、お忙しかったんですね。
なるほどな。はい、彼の場合、こう、割とこう、ストックしとくのは多いみたいね。
ストックは僕もたくさんありますよ。
ストックしたままでしょ。
そう。ワンフレーズのストックっていうのは、いっぱいあります。
あ、そうなんだ。
はい。
やっぱりやってるわけ？
てかさ、最近やってないですけどね、昔。うん、
やっぱ車の、まあ、サイモンさん出かけないもんね、あんまりね。家でするのは仕事が多いもんね。
そうですね。前出かけてた頃はね、うん、そういや、結構撮ってたかな。
でしょ？だから、はい、車乗ってこう、たまにね、風景見ながら、ふんふんって浮かんだのとかね。
はい。
で、その、ワンフレーズなんて結構、その詩の方もね、あ、うん、この詩っていいかもってね、
はい、
たまにありますよね。
そうですね。
ね、たまにあんだけど、夜寝る前にそれ浮かんできて、よし、明日の朝起きたら絶対メモるぞと思ってると。
絶対覚えてないですね。
覚えてないね。はい、やっぱりその時に撮らないきゃね。
そうですね。
だからこの、やっぱ、その曲っていうのはさ、僕思うんだけども、やっぱりその、サビのワンフレーズで、もう 99% 決まるっていう感じ。しないですか、まあ、99% のどうか分かんないけどね、
大概ね、うん、いいなと思ってもね、うん、次の日ね、うん、聞くとね、いまいちゃって思うんですよね。
ああ、
はいはい、そのサビもやっぱどういう風に持っていくかとか、
うん、
まあ、どうするかっていうのがやっぱりちょっと変わってきますよね。
ああ、そうそうそう、
いいサビができても、
うん、
A メロからそのサビにつながらないとかね、
うん、
つながらへんなっていう才能のなさをもう身に染みてしまうわけなんですけれども、
いやだからその辺がだからサイモンさんの曲ってのは割とこう流れるような感じの曲多いんだけど、意外と僕の場合はそのサビにつなげるためにね、 A メロあたりはこう静かでね、ボソボソいっちゃってね、徐々にこう上げていっちゃって、サビ、まあ、最近サビのないのも作ってるから ねえサビのないのも春だっただけだったね。あ、小野田さん今年1曲って言ってるけど、俺もちゃんと1曲、
そうですね、
ねえ、
はいはいはい、サビのない、
そうそうそう、
ステンレスの
仕事、ステンレスサビのチーン
ね、サビない。ね、うまく言いましたね。あ、俺が言ったんだ。まあね、この方はね、しっかりもうサビもね、本当に A メロ、B メロ、C メロまで行っちゃってるもんね、彼はね。本当に、本当聞いてる俺なんかメロメロになっちゃうよね。まあいいか。
チーン。
はい、ありがとう、はい。いうことでですね、うん、もう一曲ね、大好きな相方の曲をね、聞いてみようかな。
さっきね、あの、リーチアウトで、うん、披露しましたと。
はいはいはい。
歌いましたけども、うん、そのリーチアウトの時に、歌われた、
うんはあ、
その曲じゃない別の曲をね、
はいはいはい、
もう一曲分けしようと。
なるほど。
ということで。
ね。彼の子も生活の一部実感だね、この曲はね。
はい、そうですね。
はい、聴いてもらいましょう。小野田悟、ジャパニーズサラリーマン。
Chinese salaryman. Japanese salaryman. 僕の毎日毎日は憧れや欲望を夢に見て生きてゆくんだ。僕は毎日毎日も大切なもの。
小野田さんのですね、リーチアウトの音源を聞かせてもらったんですけどね。うん、彼なんか本当にこう、ギターの単音単音をやっぱりすごく大事にするから、もちろんね、ミュージシャンの方はですね、やっぱりギターっていうのは6弦ありますから、こう、ベース音を入れたりだとかね、中音高音でね、こう、メロディー弾いたりだとか、いろんな弾き方でできるんですけどね。もともと弾き語りっていう分野っていうのは、まあ、歌がメインっていうのは、まあ、結構こう、あって、で、うん、自分で、まあ、アコースティックな楽器、まあ、ギターであったりとか、ピアノなんかを弾いて、歌っちゃうと。だから、歌が1番、演奏2番という感じがね、よく、こう、強気にあるんですけども、まあ、中にはですね、本当に、インストギターもやったらいいんじゃないのというぐらいね、上手い人も、たくさんいます。まあ、そんな中で、もちろん、ルイさんもそうですけども、野田さんもですね、非常にこう、単音単音を、こう、非常にこう、大切に、されててですね。僕も結構助言を受けたりするんです。徳さん、そこんとこう、こう低音が入るといいね。なんでね、こう、いいねってこうソフトに言われてですね。じゃあどうするんだいって、一生懸命悩んで考えてですね。まあ、結果、いい感じに仕上がるという時もあってですね。非常に感謝してるね。そんな小野田さんの曲を聴いていただいたんですけども。
はい。
はい、次は。
専門のこの曲です。
はい。
はい。
いけますね。
今日はですね。
うん。
実はもう一人お誕生日。偉大な方のお誕生日があります
。誰でしょう。
ただまあミュージシャンではないんですけど、
ね。あらららら
はい、ウォルト・ディズニーさん。
はいはいはい、いいですね。
はい、1901年12月5日生まれと、
うん、
1966年の12月15日に亡くなっておられるんですけども、うん、はいはい、僕3歳え4歳え3歳
このぐらいですね。まあね、まあ大体ね、まあ、
その頃も大人でいらっしゃったと思う
んですね。はい。まあいいでしょう。高校生かい？
おお、そうだったんです。
はい。
それでね、でも66年っていうとね、うん、もうビートルズがすごくって、
うん、そうですね。
爆発した頃ですよね。
うんうん、
はい。で、ということなんでね、せっかくなんで、ウォルト・ディズニーの曲を紹介しようと。
うん、
で当然、いろいろあるんですけれども、
うん、
このウォルト・ディズニーさんがまだ生きておられた頃に、
はいはい、
出された曲をかけたいなと。
なるほど。
でこう物色しておりましたらですね、なんとですね、11月14日
お
だこ、先月の第2水曜日ですね、
うんうんうんうん、
その時のお誕生日としてかけました、
うん、
スティーブン・ビショップさん。
ビショップさん、
はい、
はい、
AOR の方ですよね、
うんうん、
活躍された。その方がですね、ピノキオの主題歌として、
うん、
これは ジミニー・クリケットさんが歌われたそうなんですけどね、
うんうんうん、
それはカバー
して、
スティーブン・ビショップさんが星に願いをカバーしておられます。
はいはいはい、
ということでね、なかなかいい感じなんですよね。スティーブン・ビショップさんは非常にね、なんか独特な歌い方で、
うん、
もう優しい歌い方なんですけれどもね。
なるほど。
それを聴いていただこうと思います。はい。いや、スティーブン・ビショップさんで星に願いを。
まだ ららららっという間にね、もうね、今、7時56分18秒ということでございましてね、
はい、
あっという間のね、1時間がね、過ぎようとしてるんですけどもね、今日はなかなかこう、取り留めないっちゃ取り留めないんだけど、はい、まあいろんなロックだとかフォークだとかね、はい、いろんなことをですね、お話しさせてもらってですね、
そうですね、
うん、やっぱこう、まあまあ、ね、世代はね、アレンジとかね、
はい、
うん、世代は違えどもね、やっぱり共通する音楽にこうね、音楽の中に入れるなんて、まあ、生意気な、ね、ことかもしれませんけども、なんか音楽を通じてね、こう一緒にこうみんなとこう楽しまれる、楽しむことができるというのは、はい、まあ、非常にね、いいことだな、素晴らしいことだなとね。
そうですね。
だから共通点なんかないもんね、サイモンさんとね、例えばさ、音楽、もしね、弾き語りあったりとかしてなかったら、出会うこともまずなかったでしょうしね。そうですね。
はい。
やっぱこう音楽をついて、もちろんスポーツなんかでもそうかもかね。例えばマラソンランナーなんかはね、ああ、久しぶりでやったねとかね、ルイ君やってる自転車なんかでもね、ああ、久しぶりとかね、友達作りはね、できるかもわかんないけども。やっぱり音楽ってのは、いいね。こう一生できそうな気がするね。
小野田さんもね、たまたま、
うん、
あの時期に、4日1週間で救急ライブを始めたからですよね。
そうなんですよ。
時期がちょっとずれてたら多分ね、
うん、
イレギュラーとしておられなかったかもしれない。
そうそう、ね、もうね、イレギュラーどころかですね、1年に1回ね、
ゲストで、
普通のゲストで来てもらおうかね。
はい、
まあ、イレギュラーに来てもゲストみたいな感じですからね。いや、まだ聞いてない、大丈夫だよ。うん、ね、まだ家にはついてないからね、大丈夫。まあ、そんなね、小野田さんもね、うん、まあ、ルイ君しても、小野田さんにしても、サイモンさんにしてもね、だから、結構僕にしたらやっぱ世代が違うから、もうギターの弾き方でもそうだし、歌の歌い方にしてもね、やっぱりこう違う部分があるのよね。
そうですね。
うん、だからムード歌謡を歌ってた僕としてはですね、本当かよ。まあ新鮮にね映るわけでございますけどね。さてさて、来週はゲストあるんだぞ、バカ言ってられねえぞ。はい。来週のゲストは青木とさんですね。また来週ね。
なんかメールも欲しいみたいですしね。
ああ、そうですね。メールアドレスは 99@shiga.tv でございますよ。メールアドレス 99@shiga.tv。 あなたからのメールをお待ちしても何のメールでもいいよということでございます。はい、また来週お目にかかりましょう。寒いからね。風邪ひかないように、さよなら。
さよなら。